小林多喜自作、父帰る。夫が豊玉刑務所に入ってから七八ヶ月ほどして赤ん坊が生まれた。それでお産の間だけおきみはメリヤス工場を休まなければならなかった。工場では共産党に入っていた男の女房を一日も早く首にしたかったので、それがこの上もなくいい機会だった。それで、おきみは首になってしまった。おきみは監獄の中にいる夫に赤ん坊を見せてやるために、久しぶりで面会に出かけていった。夫の顔は少し白くなっていたが、大変元気だった。おきみの首になったのを聞くと、網傘をテーブルに叩きつけて怒った。それでも胸につけてある番号の切れをいじりながら、自分の子供を目を細くして見ていた。そして半分照れながら赤ん坊のほっぺたをつっついたりして、大きな声を出して笑った。帰り際に、これで俺も安心した。俺の跡取りができたのだから、卑怯な真似までしてここを出たいなど考えなくてもよくなったからな、と言った。それからちょっと間を置いて、何気ないふうに笑いながら、そうすればお前の役目も大きくなるわけだ、と言った。おきみは、涙がいっぱいに溢れてくるのを感じながら、じっとこらえてうなずいてみせた。赤ん坊は何にも知らずに、くたびれた手足をバタバタさせながら、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、と声を立てていた。うまい乳をいっぱい飲ませて、うんと丈夫に育ててくれ。首を切られたんじゃ、うまい乳も出ないか。おきみは刑務所からの帰りに何度も何度も考えた。うまい乳が出なかったら、よろしい。あいつらに対する憎悪で、この赤ん坊を育て上げてやるんだと。おきみが首になったというので、メリヤス工場の若い職工たちはよりより協議をしていた。おきみの夫がこの工場から抜かれていってから、工場主は怖いものがいなくなったので、勝手なことを職工たちに押し付けようとしていた。首切り。それはもはやおきみ一人のことではなかった。おきみは面会に行った帰りに、皆の集まっているところへ行って、夫に会ってきたことを話した。赤ん坊の顔を見て、跡取りができた、これで俺も安心だ、と言ったところに話が行くと、皆は息を呑んだ。誰かがそっとそばの方を向いて鼻を噛んだ。ある者は何か言おうとしたが、唇が震えて言えなかった。皆は一言も、言わなかった。しかし、皆の胸の中には、固い、固い決意が結ばれていった。メリヤス工場では、またまた首切りがあるらしかった。どこを見ても仕事がなくて食えない人がうようよしていた。おきみはストライキの準備を進めながら、暇を見ては仕事を探して歩いた。この頃では赤ん坊の腹が不気味に膨れて、手と足と首が細っていき、泣いてばかりいた。おきみは気が気でなかった。何事があろうと赤子を死なしてはならないと思った。資本家は不景気の責任を労働者に転嫁して首切りをやる。それを安全にやるために、我々の前衛を牢獄につないでおくのだ。今になってみると、おきみにはそのことがよくわかった。 メリアス工場でもその手をやっていたのだ。今、夫が帰ってきてくれたら。職業紹介所の帰りだった。おきみはふと電信柱に、共産党の後半がまた始まるぞ。ストライキとデモで我らの前衛を奪還せよ、と書かれているビラを見た。ストライキとデモで。おきみは口の中で繰り返してみた。我らの前衛を奪還せよ。日本中の工場がみんなそのためにストライキを起こしたら。そうだ、その通りだと思った。おきみは不意に走り出した。何かじっとしていられない気持ちになったのだ。皆のところへ行かなければならないと思った。さあ、坊や、お父ちゃんが帰ってくるんだよ、お父ちゃんが。おきみは背中の子供をゆすり上げ上げ、炎天の下を走った。